君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
どうして僕らは、失礼、僕は数学が苦手なんだろう。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は数学の哲学のお話。この春義歌大にやってきたばかり、義歌大総合教育員中村大輔先生に聞きます。
先生、数学の先生、
こちらでは哲学と、まあ、フランス語の教員ということになってますね、はい、
文系の先生。
そうですね。ただ、まあ、の学部の時に数学と物理学を勉強してまして、はい、うん、大学院から哲学の勉強したので。
そういうのもあるんですね。
ありなんです
で、今日は数学の哲学のお話ですか。
はい、一応私が一番メインでやっていることをせっかくですからお話ししようかなと思いまして。
それは学部で数学やった人が大学院で哲学やるとできる学問なんですか。
これはですね、別に特に複雑な数学的な知識とかなくても、その数学の哲学の問題を考えることはできる。まあ、それはお話ししていくうちに明らかにしたいなと
数学の哲学って言われてもね、はい、なんで俺は数学わかんないんだろうって、はい、哲学してみたりするんでしょうかね。
あ、そういう仕方もあるかもしれない知れないですね。
ま
あ、
僕らバリバリの文系の人間だもんですからね、はい、もう数学っていう字を見ただけで、はい、敵が来たと思って、
はい、やってきたとでもそう、確かに、でも中学校の時に数学とか、うん、初めて証明とか習う。
ああ、証明
僕大好きですけどでもそれが苦手だっていう人でも、うん、やっぱり大学院ぐらいに入って数学も哲学やってるってパターンはあるには、はい、
なるほど、はい、数学の哲学っていう、まあ、このラジオをお聞きの皆さんも、はい、多くの皆さん今日初めて中村先生に教えてもらった言葉だと思うんですけれども、はい、例えばどういうことなんですか。はい、
哲学という、うん、そもそもそれがなんだっていう話もありますけど、はい、まあ、その哲学と何かって話はもちろんその私だってちゃんと知りたいくらいですけど2つぐらい大きなその問題というか、はい、がありまして、一つはその存在論って言われてる、つまりその存在、うん、あるってなんだっていうことですね。
あるってなんだ、
はい、僕ら例えばどんな学問をするときでも、うん、ここに何かがあってって言いますよね、
うんうん、
例えば心理学だったら、まあ、心ってものがあってそれを研究する、
うんうん、
で文学者だったら文学のテキストがあってそれを研究する、
はい、
で何かがあるってことは前提になってるんですけども、うんうん、まあ、よく考えたら心があるっていうのと文学のテキストがあるって全然違う、
うん、
そういった、じゃああるってそもそも何なんだって考えるのが存在論。
我思うゆえに我あり。
ああ、そうです、そうです。あれはそうです。そうです。あれは私があるっていうために何がいるのかっていうので考えるってことなんだって。
あるってなんだ。
まあ、分かりやすく言いますと、うん、例えばじゃあ、ここにマイクが今目の前に。
あ、今マイクがあります、
はい。これ渡辺さんマイクがあると思ってますよね。
だってありますもん。
なんであると思います。
握ってますもん。
あ、はい、握ってる。握って
る。それ見えるし。
そうですね。つまり何かあるっていう時、僕らそれ五感で感じてるっていうのが基本的に、
うん、触ってるし。
そうですね。触ってるし見えるし、
うん、
まあ、いざとなれば何でしょう、舐めることもできるしっていう。で、感じられる時に僕らあるっていうの自然ですよね。すごい。うん、でもよく考えば数学の時に、多分皆さん中学校の時に嫌いな人もいると思うんですけど、証明、三角形の証明とかあったじゃないですか。内角の和180度あることを証明する、
うん、
で三角形がここにあってって言って、うん、こうなんか証明線とかピッて言って証明するんですけど、
はい、
三角形があるってなんだと。つまり三角形そのものって知覚できない、見えも本当は見えもしないし触れもしないですよね。
あ、概念的なものですよね。
はい、そうです。でも僕らそれあるって言った時、うん、あるなって思ってなんかやる。でも線ってちょっと歪んだりしてますし、
はい、
本当に完全な三角形は描けないですよね。
そうですね。
でも三角形があるっていう、
うん、
でもそんな見えも聞こえもしない 触れもしないものがあるってなんだろうっていうのを考えるのがまずその数学の哲学の中の存在論というか。
そんなこと言い出す中学生がいたら先生やりにくくてしょうがないですね。
本当に一瞬中二病かと思うや問いなんですけど、これが深刻な問題でして、プラトン以来ずっと
数学研究者は考えてる、
数学の哲学をやっている
哲学の研究者は、
はいはい、というのがまずその数学における存在論の問題っていう、う
ん、確かに数学こそが触れもしないし見えもしないし、はい、舐めることすらできないものをあるとしての前提で進めることばっかりですよね。
そうですよね。
でもそこで三角形なんかありませんけど先生って言ったら、
いや、まあそれを単に叫ぶだけじゃなくて本当にそれを考えていけば彼はその人は哲学者になりますね。
あ、なるほど。
単に突っかかるだけじゃなくて、うんうん、本当に不思議に思って考えていったら素晴らしいこと。
じゃあ渡辺だけちょっと
残って
先生と一緒に後で考えよう と、あ、ちょっとだけ数学の哲学が面白そうになりました。
面白そうに、はい
はいはい、まずそれが存在論っていうんですか。
そうですね、存在論という話、
はい、
でもう一個その、そうですね、あともう一個大きな柱として、まあ、認識論、はい、あるいはまあ知識論、知識の哲学とも言うんですけれども、うん、知ってるってなんだっていう話で、まあ、例えば、じゃあ先このマイクの話のじゃあ続きで、まあ、ここにある、
うん、
あるってことをまあ僕らは普通に知ってるなと思うんですよね、
はい、
でなんでそう思うかって言って、さっきおっしゃった通り、まあ、感覚できるっていう同じ理由で答えられますよね、
はい、
でもここで本当に知ってるのかっていう、まあ、議論と反駁する有名な懐疑論っていうのがありまして、
懐疑論、
はい、疑うことですね、
はい、
例えば、まあ、一番夢なのはこれがなんで今僕ら夢見てないって言えるんだという議論がありまして、
みんなそれはね考えたことあると思うんですよ。
でもし夢見てるんだと、夢の中でも僕ら同じようになんかものを感覚しているし、
うん、
ものがそこにあるなって思って行動したり夢の中でもするんですけども、うん、じゃあもし今が夢の中だったとするならば、ここにマイクがあるってことは本当には知らないわけですよね。
そうですね、
うん、だからその今夢見てないってことを、うん、夢見てないってことをどうして知るんだっていう、
うん、
まあ、問題が、
ほっぺをつねる。
でも夢の中でもそういう感覚ないですかね、痛みとか。
そうですよね、だからあれあんまり当てにならないと思うんですけれど、まあ、
そうですね、これ一番古典なんていうかよくある夢の懐疑論っていう有名な議論なんですけれども、ああ、でもそれでも僕らとりあえずはなんか感覚できるから知ってるとかいう、うん、まあ一応素朴にはそういうことは言いますよね、
うん、
それ経験できるっていうか、はい、でも数学っていうのはまあ、さっき言った通り普通に感覚したり経験することはできないんですよね、
うんうん、
でも数学の定理って一番はっきり僕ら知ってるって思いませんか。
定理、
例えば三角形の内角の方が180度であるっていうのは、はい、まあ、僕らそれを知ってると、
うん、
でそのこれはこういう議論はいいのかなして、極端な話夢の中でも三角形の内角の方が180度であるっていうのは、うん、別に知っててもいいわけです
よね、まあ、もちろん、はい、そういう授業の夢とか見るかもしれないけど、ね、
うん、そうですよね、夢の中でその定理は別に正しいわけですけど、
うん、
マイクがあることは正しくないわけ
です。あ、そうですね、あ、本当 だ、う
ん、だ数学についてなんか何か知ってるというとき、
うん、
普通に知ってるとやっぱりちょっと違うことのようですよね。
そうですね、マイクがあるのを知ってるのと三平方の定理があるのを知ってるのと違うんですね、は
い、そうですね、なんか違うんです。
本当だ、は
い、なんでだろうっていうのが、それを考えるのがその認識論、認識論の問題ですね。まあ、絡み、存在論と認識論の問題で、まあ、絡み合って、で、大体まあなんか両方セットにしてみんな考えて、
あるっていうのと知っているっていうのと、
そうですね、はい、
違うものなんですね、
はい、
今のが大きく2つってい
う、そうですね、はい、はい、いうお話です、
うん、
はい、で、まあ、あと例えば皆さんその数学でも算数でもいいんですけど、うん、何かがまあ解けなくて行き詰まってる時っていうのはあったと、中学生の頃とか、
あ、もうそんなんばっかでしたね、
なんばっかりですよね、でもなんかある瞬間に、あ、これこうすれば解けるんだ、分かったって思う瞬間があったと思うんです。
あーって、はい、あ、分かった、こうすればいいんだ、
そうです、そうです、
うん、
それってなんだ、まあ、ある問題が解けて分かったって思う時ってなんだってんで、うん、まあ、これをそう言っていいかどうか分かんないんですけど、人はある種の直感の問題であるということは、
ひらめきみたいな、
直感ってやっぱり理由を与えるものじゃないんですよね、
うんうん、
なのでひらめきだけじゃやっぱりダメで、うん、ちゃんと議論、ちゃんとひらめいただけなんてちゃんと証明もしないといけないっていうことはもちろん絶対いるんですけれども、
ね、うん、
僕はそのまあ専門にやってる人、カバイエスという人なんですけども、
カバイエス、
はい、ジャン・カバイエスという、
外国の人ですね、
外国人みたいですね、フランス人なんです、
あ、はい、あ、そう、はい、フランスの数学の哲学を
先生研究してらっしゃいます
もんね、はい、
20世紀前半あの両大戦間から、まあ、第二次世界大戦中に、うん、あのレジスタンス活動で亡くなるんですけども。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、そういう人なんです。その人が、まあ、を中心にやってて、
カバイエスっていう人を研究するのが先生のお仕事
って、はい、まあ、あのいくつかやってること、あるいはやりたいことっていうのもあるんですけれども、そのうちの、はい、一番軸になっているのがカバイエスという人の数学の哲学を研究することですね。
うん、カバイエスさんの本をたくさん読むっていう、
書いたものは多くはないんですけれども、うん、まあでもそれをまあ読んで解釈してというのは、うん、はい、私の大きな仕事ですね、今でも。はい、
やっぱりなかなかこうすぐ分かるようにはものを言ってない。
もう言ってなくれないんですねもう無駄な表現使わないんですよ。
お
う、うん、パンと言い切ってくれるんですけども、
まとめて、
うん、短い文章で、それをこう解きほぐすというか、ちょっと本音が読み取りにくいというか、はい、なんかパッと見なんかバーッと読む部分には多分あの数学の哲学をご存知の方なら大体の概要は分かると思うんですけども、
うん、
さてそれで本音はどこなんだっていうのがなんか難しいようなタイプの人。
本音
でも、まあ、絶対あるんですよ、それは。それも絶対あるのは、まあ、もう分かってました、分かってるというか、うん、そうでして、根幹に何があるんだというか、うん、いうことをあの考えてきたし、今後もまあ一応メインで考えていくということですね。さっきまでその数学 の, その対称、あ、三角形っていう対称とか、はい、図形で あ, のあれば三角形とか四角形とか円とか、
うん、
あるいは算数とかあったら数字の1とか2とか、
はい、
あるいはもうあの円周率の π とか、
触れないけどあるものですね、
うん、そうが、まあ、いっぱいあるんですけども、はい、カバイエスそこから話を進めないというのがミソで、あのカバイエスでは数学っていうのはやっぱり一つの行為、
うん、
数学っていうのはまず何よりも行為なんだと、
うん、
行為っていうのは例えば足す引くかける割るです、
はい、
あるいは本当に図形で線を引くとか、うん、あるいはまさに証明の行為をするっていう、
うんうんうん、
そういった行為から数学を考える、
うん、
数学の対象、その三角形とか円だとか、あるいは数字の1とか π でも何でもいいんですけど、それは結局その行為の結果出来上がったものだっていうふうに捉える、うんうん、でなんかあの数学っていっぱいなんか例えば小学校までは自然数だけ、自然数で 1,2,3,4,5,6,7,9,10、はい、で中学校になっていきなりマイナスの数が出てくるじゃないですか。
あ、出てきますね。
そうやってそういうなんか新しいものがなんかどんどんこう付け加わって学ぶと出てくる、うん、
あ、分数が出てきたりとかね。
分数が出てきたりとか、
うん、
虚数、
あ、虚数、
虚数、
はい、
そんなとかも出てくる、
虚しい数、
虚しい数出てくるんですよ、はい、でああいうのも可愛さがどう考えるかっていうと、
うん、
それがなんか操作を拡大していくとできるんだと、
うんうん、
例えば僕ら小学校の時は引き算 5-2 は3とかやるんですけども、はい、小学校の時って小さいものから大きいもの引いちゃダメですよね。
あ、そうですね。
1-4とかしたら5個のリンゴを5つ食べました、残りはっていうのは、うん、小学校の算数の適正には出てこないですよね教科書には、うん、でもまあそれはあれだな、こう対象の方がだから少ないんだよってことにして、
うん、
もう引き算ってことできるようにしちゃおうぜ、引き算をできるようにすればいいんだって考えると、うん、2-5、
うん、
でまあこれだからマイナス3っていうのができるようにし数を当てちゃえってことで、
うんうんうん、
操作の方を これまでなんか 1-5 はしちゃダメとか言ってたものを、そういうの制限をこう取っ払うと、
うん、
いやそれで新しい対象は後で入れればいいじゃん、うん、っていうふうにするとどんどんどんどんいろんなものがこう増えていくっていう、うん、操作が拡大していく過程として数学を捉えるんですね、
うん、
でこれ別にあのカバイエスだけではない、こういう考え方を取る人はではなく、もうカバイエス前にもそれをもちろん言った人はいるんですけれども、あ、はい、まあ、その影響を受けながら、まあ、だからカバイエスは結局もう無限とかももちろん入れていいんだと、
うん、
いうふうになるんですね。でそういった操作をこう拡大していくと、まあ、対象がいっぱい出てくるんですけど、
はい、
対象増えすぎちゃうとなんか分かんないから、うん、まあ、例えば負の数っていう概念をこう当てると、
うん、
はい、するとその概念ってやっぱり便利というか、まあ、偉大でして、
うん、
負の数って聞いただけであれだなってすぐ分かる、
うん、
僕らは、
うん、はい、あのいろんなマイナスの数字、
ね、あ、そうですよね、
うん、
その概念っていうのがなんかそのやっぱり数学の中でこういろいろ取りまとめてくれる働きをしてくれてるんですよね、
はい、
負の数っていうのはこういう操作をしてもいいし、
うん、
こういう対象かなってますっていうのを取りまとめてくれるのが概念、
うんうん、
なんですごい概念が大事だっていうことで、カバイス自分の哲学を、まあ、概念の哲学だっていう言葉を与えたんですけれども、
はい、
とりあえずその行為とか操作っていうものが拡大していく、
うん、
でそれをなんか概念がまとめてくれてるっていうのが数学だっていうビジョン、
ね、うん、あ、なるほど、そういうのがまあ数学とは何だろうっ
っていうことに対する彼なりの回答え、
はい、
彼は面白いのはやっぱりその行為重視するっていうのが結局生き様とも結びついて、
生き様、
はい、彼がその先レジスタンス活動をしたっていうのも、うん、そのまさに一つの行為、レジスタンス活動するって一つの行為じゃないですか、その当時ナチスドイツがビシー政権、フランスの当時の
第二次世界大戦
中のそうですね、ビシー政権とかに反乱するという一つの行為、はい、でそれも彼にとってはなんか、まあ、必ず必然的って難しい言葉を使うんですけど、うん、もうレジスタンス活動も一緒なんだと、もうこれ必然的に僕はやってる、うん、
漠然とやってるわけではなくて、
うん、じゃあもうこれも絶対やらなきゃいけないからやってる
、うん、
で彼の中でそれはある意味数学と縁続きなんですね、やっぱり、うん、数学の行為がなんかその数学の操作とかがあのまあ規則にのっとって、あれこうしなきゃいけないから計算するわけじゃないですか、
うんうん、
また拡大したら拡大してもなんかそうしなきゃいけないっていうルールになってる、うん、けど、まあ、これまでの理論もなんかうまく捉えてるわけですよね、
うんうん、
負の数ができても自然数の理論って壊れないわけですよ、
うんうん、
で河合さんはやっぱり自分のレジスタンス活動っていうのも、うん、そのこれまであったその行為の必然から出てくる、
あ、なるほど数学者は数学的に戦争もするわけなんですね。
そして戦うんです、
戦うわけなんです、
合理主義者って、自分のことはやっぱり合理主義者、もちろんすごい合理主義なんですよね、だから、はい、
そして亡くなるわけですね。
そうですね、だからその数学とだから倫理がやっぱり一緒になっている、その生き方というか、うんうん、それがやっぱり行為を中心にしてみるっていうところで、ええ、一つになっているっていうところがやっぱり一つ面白いところですね。
あ、じゃあカバイエス系ではカバイエス、今日晩ご飯は何にするって言ったら計算式をだーっと書いて、今日はカレーと、
でも行動するんじゃないですかね。
あ、なるほど
作るんじゃないですかね。
あ、作るわけ、しかも数学的必然性を持って、
あ、料理的必然性、
料理的、
昨日あれだったから、うん、昨日あれで今朝あれ食べたから今日はこれってことですね多分
なるほど、そう言っちゃうとなんか僕らとあんまり変わらないですけれども
あ、
へー、そういう問題が数学の哲学なんですね。
そうですね、彼の場合は特に数学の哲学とその政治とか倫理っていうものがその行為とかを中心にベースで見るっていうところでこう一体になってるんですね。
数学の哲学者ってねたくさんいるんだよっていう話中村先生おっしゃいましたけど、はい、そんな中からカバイエス先生がこう関わったっていうのは、はい、なんかきっかけはあるんですか。
そもそもはその20世紀のカバイエスより後のつまり戦後のなんですけれども、うん、あの哲学には、まあ、今でもそうですけど、まあ、強い関心はあるんですけれども、はい、まあ、最初はそれを理解するのにカバイエスという人が重要みたいだってな、いろいろ言われてまして、そうなのかなと思ってちょっと読んでみたら、まあ、これは面白いなと思いまして、うん、それでまあ入り込んでいったという感じですかね。
こっから分かれたという、
ある意味ではそのなんて言うんでしょうね、分岐点の一つであったとは思います。
じゃあそこを研究するっていうのはやりがいがありますね。
そうですね、はい、面白いですね、はい、
でもまだまだ先生にとってもいろんな学者にとっても謎が多い、
はい、そうですね、はい、やっぱりその書かれたものの少ない割に難しい、
うん、
でまだそのさっき言ったレジスタンス活動のこととか、まあ、あと彼プロテスタントでもあったんですけれども、うん、それとも関係してるみたいだけど関係がよくわからないとか、はい、
聞いてみたいですね、カバイエス。
そうなんですね、もう多く語らない方なので、はい、
そうですね、あったところでじゃあ分かりやすく、これはねこうだよって教えてくれるかっていうときっと違っていて、
同じでやっぱりあの短く謎めいた言葉を一言ポッて言って去っていくんです
なるほど、じゃあゼミ生も困ったでしょうね
そうですね、どうだったんですか、聞いてみたいですけどね、はい、
直系の弟子みたいな人も
いますね、もうだいぶ亡くなってますけれども、うん、はい、
ということで数学の哲学っていうのをね、まあ、なんとなく皆さんも知っていただいて少し分かっていただいたんではないかなと思いますけれども、とりあえず あるっていうこと
を、そう、
ね、
で
数学の哲学があるっていうことは、
はい、そういうジャンルがあるっていうこと
は、そういうジャンルがあるっていうことはね認識していただけたんじゃないかなと思いますん で、はい、ですね、形はありませんけれども、興味持っていただいて、はい、もしよかったら本とか手に取っていただけると、
ね、そうですね、なんか入門書、数学の哲学の入門書ってなんかあるかな、うん、哲学の入門書でも普通の入門書でもその数学の哲学のこととか書いてあるものもありますので、うん、もうまずそこら辺からで本当にいいと思うんですけれども、うん、はいはい、
そんなお話は理科大生にはあまりしてないわけなんですね先生。
科学とか技術の哲学の話はするん ですが、
科学とか技術の哲学もあるわけなんですね。
そうですね、まあ、数学とかと一緒で、うん、数学の話の僕哲学の話は今のところちょっとだけやりましたね。
あ、そうですか。
20分ぐらいそのちょっとやってみたんですけれども、うん、まあ、そのうちやるかもしれないですね。でも、
はいはいはい、面白いと思った人はちょっと中村大輔先生の名前も覚えておいていただければと思いますね、はいはい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました中村先生の業界用語は
中心的直感。まあ、数学っていうのはいろいろな未解決問題、まあ、解けてない問題っていうのがいっぱいあるんですね。で、その中のある問題を解くためには、カバエスの考えですけれども、これまであった方法とか、あるいはさっきお話した操作とかっていうのをうまく使って、そのこれまであった方法とか操作をうまくこう拡張していく必要がある。じゃあどの方法を選ぶか、数学の中にはいっぱいいろんな方法がある、いろんな操作があるんで、どの方法を選べばいいのか、そしてどう拡張すればいいのかっていうのは簡単に決められないんですけれども、まあ、それを捉えるのが中心的直感というものの役割であるというふうにカバエスは考えました。まあ、その問題を解くためにどんな操作を拡張したらいいのかっていうのを見抜くのが直感ってことですね。で、これ直感っていうんですけれども、まあ、個人の主観的な考えというよりも、まあ、拡張してできた方法がうまくいくかどうかは、まあ、数学の結局数学的にしか決められない、それが正しかったかどうか。なんでむしろその客観的な直感なんだっていうふうにカバエスは考えてるんですね。で、まあ、私たちの身の回りにもさまざまな問題がありまして、まあ、私たちそれをまあ、なんか直感でひらめいて解決するとかいうわけですけれども、まあ、それは何をしているかというと、やっぱりこうどうやればどういう方法を用いれば解決できるかっていうのをパッと捉えるっていうのが中心的直感なんですね。なんで、まあ、単にひらめいただけじゃなくて、実際にそれをこう実践してみてどうなるかっていう訓練をしていくと、もしかしたらその中心的直感っていうのが、まあ、数学以外にも日常的というかいろんな場面でももしかしたら伝えるかもしれないなというふうに思いましてお話ししました。
不夜城の異名を持つ豊橋技術科学大学ですが、夏休み中1日だけ完全に停止する日があるんです。1年に一度技科大が停止する日、8月11日月曜日、この日1日技科大は全館停電します。これがいわゆる技科大夏の大停電です。技科大お察しの通り大量の電気を使っています。電源設備には常に大きな負担がかかっているんです。ですから年に一度多くの学生が国に帰るお盆の時期、今年は8月11日月曜日に全館電気を止めて電源系を中心に大メンテナンスを行うんです。8月11日の前後も部分的に停電させての作業がありますが、8月11日はもう1日完全に技科大が停止します。他の大学ではなかなか見られない不夜城技科大ならではの一大夏休みイベントです。
天白の城技科大、
どうか心を閉じないでほしい。そんな目で見ないでほしい。もっともっと技科大のことを知ってほしいんです。 次週8月9日の天白の城は、あなたにもっともっと義科大を知ってもらうためのイベント、義科大オープンキャンパスの見どころを紹介。義科大広報担当学長補佐北崎道輝先生に聞きますを楽しみに。